マタイによる福音書第4章の23節から25節。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気を患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、チューブの者などあらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラヤ、デカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。以上です。キリスト教を信じると病気が治れますかというですね、質問をですね受けたことがあります。キリスト教を信じるとですね、病気が治りますか、治るんだったらですね、キリスト教に入ってみたいんですがというですね、意外とですね、そういう方多いかな。宗教ですね、自分の病気を治すためにですね。で、病気が治るとか治らないかっていうのはですね、じゃあ牧師がですね、はい、治りますって言えるかっていうと、それは言えないんですね。で、それは神のみが、神の御心が知ってるだけであってですね、病気が治るか病気が治らないかというのは牧師が言うことじゃありませんよ。ただですね、キリスト教を信じるとですね、病気を治るではなくしてですね、病気を受け入れるっていうことはですね、考えが変わるんじゃないんですかっていう話をですね、よくさせていただきます。何がですね、病気が治るっていうことかわからないんですよね。がんが消えることが病気が治るって人が思ってますけど、でもそれだけが病気が治ることじゃないだろうですね。そう思うとですね、病気を治すとか治さないとかですね、ではなくて、どのようにそれを受け入れていくかですね、そのことの方がですね、大切だなというふうに思います。まず病気を受け入れて、そして次があるというふうに、その次っていうのはどうやって生きていけばいいかということなんだと思います。イエス様のですね、公の活動の最初の仕事は何だったかというと、お弟子さんをですね、召し集めることだったと思います。そしてその後どうされたかというと、おびただしい病人を癒す活動へと広まっていく。イエス様のですね、この世でなされた活動はもう3つですね。1つはですね、神様の御言葉を伝えるということ、1つはですね、悪霊を追い出すということ、そして3つ目の重要なことが、この病気を癒すというですね、そういうことなのでしょう。ですね、少しですね、神学的に言えばですね、教え、福音を述べ伝え、そして癒す、この3つに集約されています。この3つをですね、現代の教会もその務めというふうにですね、思ってですね、イエス様に従っています。イエス様は人々の中心におられ、痛み苦しみをですね、そこにですね、寄り添っておられるということでしょう。ですが、イエス様の場合はですね、病気を癒して、その人を癒しているという、そこに神様のですね、技を見ることができますし、イエス様のですね、公の生涯というのは、いつも人々の苦しみの中にあったということがわかります。だとするとですね、もしかすると、キリスト教を信じると病気が治りますかと、イエス様に治していただけると言ってもいいかな。しかし、そこは信仰の問題かなと思いながら、この箇所をいつも読みます。よくですね、宣教会議というのが開かれますですね。宣教会議、もう30年前から宣教会議開かれてるんですけど、話されて何かが変わったから一度もない。なんでしょうね、これルーテル教会の特徴なのかなと。会議室で満足するんですよね。満足するんですね。で、いい会議だった。そこで終わるんだと思うんですよね。でですね、今回のメインのテーマは何かっていうふうにですね、いつも出てくるのは、これ教会の状況の分析。いくら分析してもですね、虚しいだけなんですけどね、だんだん減っていくっていうのを見るだけですからですね。じゃあそれでどうするのかっていうアクションはないっていうところがですね、非常にルーテル教会の会議のですね、なんかもうちょっとどうにかならんかなというところでした。ですね、具体的なことは話されないということですね。でその中でですね、一人の信徒の方がですね、こういうふうに言われたですね、なぜルーテル教会は癒しっていうことについて語らないのかってですね。でみんな牧師さんたちそこにいてですね、はってですね、それは新興宗教がすることがあって、教会がですね、やるべきことじゃないというような感じでですね、それを受け取ったんだと思うんですよね。 でもその信徒さんはですね、癒しでしょってですね、まあ、それがですね、病気の癒しかもしれないし、心の癒しかもしれないし、家庭関係の癒しかもしれないし、イエス様は御言葉を述べ伝えることと、もう一つ重要に癒しってことをなさったじゃないですか。どうしてそこにですね、向かっていかないんですか。病気の癒しだけじゃなくして、魂の癒しとかですね、家庭の癒しとか、いろいろな人々の癒しがあるのにもかかわらず、それを語らないし、それをなさらないということに、自分は非常に疑問を感じるというふうに、その信徒さんが言われたときにハッとしたんですよね。まあ、何かですね、水をかけてですね、病気を治すとか、そんなことばっかり考えてたんですけど、いや、もしかすると癒しっていうのはそういうもんじゃないかなとですね、魂の回復ですね、イエス様のですね、結びつくですね、本当の恵み、そこに癒しというものがあるかもしれないと思ったのです。マタイの福音書はですね、イエス様はガリラ中を回って諸会堂で教え、御国の福音を述べ伝え、またあらゆる民衆のですね、病気や災いを癒されたと今日は書いてあるんですね。まあ、諸会堂で教え、福音を述べ伝え、ここまではですね、ルーテ教会できる、その先がないということがですね、やっぱり問題かなと思います。まあ、群衆が本当に求めているものは一体何か、その群衆にですね、寄り添うことができているか、それをですね、今日はこの福音書の箇所から学び取るのです。現代の社会にとって何が一番の癒しだろうか、それは教会を解放することだし、居場所を作ることだしですね、安心してここでですね、集うことができる、それが癒しなんじゃないかなと思いながらですね、この福音書の箇所を読んでおりました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのこのルーテル教会の癒しについて今日は考えております。どうかこの大江教会が、そしてハレルヤ書店が、それぞれの癒しの場となれるように、そのためにそこを開放し、居場所を作り、そして安らかにここに自分を置くことができる、そのような空間となれるようにどうか導いてください。そこにはイエス様がおられますから、どうかイエス様自らがその人一人一人に語りかけ、癒しの御手を述べてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に、今日も聖霊の豊かな祝福がありますように。悩みのうちにある人、絶望に追い込まれている人、また死に直面している人には、どうかイエス様が共にいて、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今週も私たちが生きるために必要なもの、すべては聖霊によって整えて与えてください。来週の日曜日は、教会の総会が行われます。どうかこの総会の上に、かなしの祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。